キリスト教は優しさと厳しさの両方を持った教えです。で、そのことは聖書全体を読むとよくわかることですが、とりわけこのコリントの信徒の手紙2にはキリスト教の教えの優しさと厳しさがよく現れています。コリント教会にはみだらな行いをする信徒や偶像を礼拝する信徒などの深刻な問題がありました。パウロは今のトルコの西の方のエフェソというところに滞在をして、エフェソの人々に伝道をしながらギリシャのコリントまで行って訪問したり手紙を書いたりしてコリント教会の信徒たちを指導してきました。前にもお話ししましたように訪問したけれどもパウロの指導が受け入れられなかった悲しみの訪問という訪問がありました。また信徒たちの悔い改めを求めて書いた涙の手紙という厳しい手紙もあったのです。パウロがコリントの信徒の手紙の2を書いた頃は神様の導きによってみだらな行いをする信徒が悔い改め問題は解決の方向に向かっていました。この手紙の2章の5節から8節のところには次のようなパウロの言葉が書かれています。新約聖書の327ページの上の段です。コリントの信徒への手紙2の2章5節から8節のところをお読みしています。新約聖書の327ページの上の段のところです。悲しみの原因となった人がいればその人は私を悲しませたのではなく、大げさな表現を控えますが、あなた方すべてをある程度悲しませたのです。その人には多数の者から受けたあの罰で十分です。むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです。そこでぜひともその人を愛するようにしてください。悲しみの原因となった人というのはパウロがコリント教会を訪問して指導したときにパウロにあからさまに反抗したみだらな行いをする信徒のことです。その信徒は自らパウロに反抗することによってコリント教会の中に自分に同情してパウロに従わない信徒たちを作り出してコリント教会にさらなる争いの種をまいてしまいました。ところがパウロの書いた涙の手紙によって多くの信徒たちが悔い改めました。涙の手紙はコリント教会の集会で朗読をされたに違いありません。その朗読を聞いた信徒たちの多くは聖霊の導きによって悔い改めました。そしてみだらな行いをする信徒に同情していた態度を改めてその信徒に罰を与えたのでした。そのことはその人には多数の者から受けたあの罰で十分ですとあることからわかります。あの罰というのはどのような罰だったのでしょうか。おそらく聖餐式に参加することをやめさせる売参の停止であったのでしょう。そしてあの罰で十分ですということは罰を受けたみだらな者が悔い改めたということなのでしょう。そしてパウロは罰を受けた信徒が教会の交わりに復帰できるように配慮することを進めています。すなわち むしろあなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです、とありました。罰を受けた信徒の気持ちを想像していますと、その人にとっては偶像を礼拝することやみだらな行いをすることはごく普通の日常的な行いだったのでしょう。ギリシャのコリントはそのような偶像礼拝やみだらな行いが普通に行われる雰囲気を持った町でした。で、ところがパウロがコリントにやってきてそれのことをやめるように強く指導したものですから、当然のことのように反発をしたのでしょう。そして教会の仲間たちも自分に同情してくれていることを心強く思っていたのでしょう。あのパウロが何と言おうとコリント教会の仲間たちは自分の味方だと思い込んでいたのでしょう。ところがパウロから届いた涙の手紙が朗読されると形勢は逆転して、コリント教会の信徒たちの多くはパウロに従うべきだという考えに変わりました。そしてこの信徒には実際に生産式に預かることを停止する売産の停止のような厳しい罰が与えられました。するとこの信徒は思ったことでしょう。私はパウロ先生に反抗して罪を犯した、そして売産を停止されて教会の交わりができなくなった、もはや私はコリント教会で受け入れられていないのだから教会の信徒を辞めてしまおうと思ったのではないでしょうか。信仰の未熟な人は極端から極端に流れやすいものです。他の信徒たちを味方につけてパウロに反抗していたこの信徒は形勢が逆転した以上、もはやコリント教会に自分の居場所はないと思い込んでいたのではないでしょうか。パウロは問題を起こした信徒のそのような心の動きを読み取っていました。そして今やこの信徒を罰する時は終わり、許して受け入れるべきであると判断をしました。そこでその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきです、と勧めたのでした。さらにそこでぜひともその人を愛するようにしてくださいとも書いています。ここで勧められていることはただ感情的に愛するようにということではなくて、その人を教会という共同体の中に復権させて、その人が教会の愛の中にあることを保証するような公式の行為を意味しているのでしょう。例えば罰を受けた人に対してあなたは生産式に再び参加することができますというような宣言をすることです。で、このような厳しさと優しさの両面を持った教えによってパウロはコリント教会の信徒たちを指導していました。それは信徒たちの人格を形成するためであり、また同時に教会という信仰の共同体を形成するためでありました。しかしパウロがこの手紙で書いていることは、批判的な立場から見ますと自分の指導の正しさを弁明しているに過ぎないと受け取られたかもしれません。で、本日の聖書の箇所に戻りますと、最初の19節の前半にはあなた方、私たちがあなた方に対し自己弁護をしているのだとこれまでずっと思ってきたのですとあります。 この翻訳によりますと、パウロの言葉は、あなた方はこの手紙を自己弁護の手紙だと思っているだろうという、かなりきつい決めつけの言葉になっています。しかし、実はギリシャ語の原点には微妙なニュアンスがあります。2018年に日本聖書協会から発行された新しい翻訳の聖書では、この箇所は、あなた方は私たちがあなた方に対し弁明をしているとまたもや思うことでしょうと翻訳をされています。で、思うことでしょうというのは少し柔らかい言い方ですね。また福音派の教会が用いている新改訳聖書の新しい版では、あなた方は私たちがあなた方に対して自己弁護をしているのだと前からずっと思っていましたかという問いかけの意味に翻訳をしています。思っていましたかという翻訳には、相手の気持ちを汲み取ろうとする優しさが感じられます。最近の英語の聖書でもやはり、思っていましたかという問いかけで翻訳をされているものが多いです。で、文法的には、思ってきたのですとも、思っていましたかとも翻訳することができるようです。19節の後半の優しい言葉の調子を考えますと、19節の前半も、思っていましたかと優しいニュアンスで翻訳をする方が良いのではないかと私は考えています。19節の後半には、私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っています、愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのですとあります。この手紙は表面的に言いますと、パウロが自分の指導の正しさを弁明している手紙のように思えるかもしれません。で、確かにこのお手紙にはパウロの弁明という要素があります。しかし、パウロが自分の指導の正しさを弁明するのは、コリント教会の信徒たちを言いまかして自分に従わせようとしているということではありません。パウロはその指導によって信徒たちのクリスチャンとしての人格を作り上げ、また信仰の共同体としての教会を作り上げようとしているのです。で、そのことが、愛する人たち、すべてはあなた方を作り上げるためなのですという言葉に凝縮をされています。作り上げると翻訳をされているオイコドメオというギリシャ語は、家を建てることという意味の名詞です。オイコドメというギリシャ語は、家を建てることという意味の名詞です。ギリシャ語でオイコスというのは家のことで、パウロはこのオイコドメという名詞やオイコドメオという動詞を、クリスチャンの人格を作り上げるという意味や、教会という共同体を作り上げるという意味でしばしば用いています。例えばコリントの信徒の手紙1の8章1節に、知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げるとあります。愛がクリストの人格を作り上げるということです。で、また、コリントの信徒が未知の14章4節には、異言を語る者が自分を作り上げるのに対して、予言する者は教会を作り上げますとあります。意味の わからない言葉を語る威厳ではなくて、神様のことを意味のわかる言葉で教える予言が、教会という共同体を作り上げるということです。聖書の教えでは、クリスチャンの人格を作り上げるということと、教会という共同体を作り上げるということが、切り離すことのできないものとして結びつけられています。聖書によって神の言葉を聞き、祈りによって神に向かって語り、神と対話して生きることによって、クリスチャンの人格が作り上げられるのです。しかしそれは一人ですることではなくて、共に神の言葉を聞き、共に祈る、教会という共同体の交わりの中でなされることです。神との対話と教会の交わりは、一人の人に神を愛することとは何か、隣人を愛することとは何かということを経験させてくれます。そして一人の人の人格を神を愛し、隣人を愛する人格へと作り上げて、教会という共同体を神を愛し、隣人を愛する共同体へと作り上げていくのです。で、そのように信徒たちの人格を作り上げるということと、教会という共同体を作り上げることのためにしている指導なのですから、パウロは自分の言葉の聞き手、自分の言葉を聞いているのが父なる神様とキリストであるということを常に意識をしていました。自分の感情に任せて言いたいことを言ったり、書きたいことを書いたりしていたのではなかったのです。19節の後半で、私たちは神の御前でキリストに結ばれて語っていますと書いているのは、自分の言葉の聞き手が父なる神様とキリストであることをパウロが常に意識していたことを示しています。自分の言葉の聞き手が父なる神様とキリストであることを意識して、信徒たちの人格と教会という共同体を作り上げるために語るときに、その言葉遣いは優しさの中に厳しさが、また厳しさの中に優しさのあるものとなります。今日の聖書の20節と21節の言葉は、優しさと厳しさの調和した美しい言葉になっています。今日の聖書の20節と21節をもう一度お読みしています。私は心配しています。そちらに行ってみると、あなた方が私の期待していたような人たちではなく、私の方もあなた方の期待通りのものではないということにならないだろうか。争い、妬み、怒り、闘破心、そしり、陰口、傲慢、騒動などがあるのではないだろうか。再びそちらに行くとき、私の神があなた方の前で私に面目を失わせるようなことはなさらないだろうか。以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不自然な行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかとあります。で、ここでパウロはコリント教会の信徒たちに、このようなものであってはならないという警告を、私は心配していますという柔らかい言葉で書いています。そしてコリント教会を次に訪問したときに、信徒たちの悪い行いに直面することのないように、また以前と同じような 悲しい経験をして悪い行いをする者に罰を与えなくて済むように優しい言い方で戒めを与えているのです。あなた方は私の期待しているような人たちではなくというのは、信徒たちがパウロの指導に反して悪い行いをしているということです。また私の方もあなた方の期待通りのものではないというのは、パウロが悪い行いをする者に対して罰を与えるという厳しい姿勢で臨むということです。で、そういうことにならないだろうかとパウロは心配をしている。そのように優しく語りかけているのです。コリント教会にあることが心配されている悪い行いは、大きく分けると2つの種類に分けることができました。その一つは20節にある争い、妬み、怒り、踏破心、そしり、陰口、傲慢、騒動などです。もともとコリント教会は内部に踏破争いのある教会でした。コリントの信徒の手紙1の1章12節には、踏破争いの様子が、あなた方はめいめい、私はパウロにつく、私はアプロに、私はケファに、私はキリストに、などと言い合っているとのことです、と記されています。で、それに加えて、コリントの信徒の手紙1が書かれた後で、他の教会からの推薦状を持って、お金儲けのために神の言葉を水で薄めるようにして語る、偽物伝道者たちがコリント教会に入ってきて、状況はさらに複雑になっていただろうと想像されます。もう一つの悪い行いは21節にある不潔な行い、みだらな行い、不死だらな行いです。コリントの教会には自分の父親の若い後添えの妻とみだらな行いをしている信徒や、洗礼を受けた後も娼婦と交わっている信徒がいました。今日の説教の初めにお話したように、パウロはみだらな行いをする信徒の指導のために心を砕いて厳しさと優しさを持って関わってきました。そして信徒たちがみだらな行いをする信徒に罰を与えて、その信徒も悔い改めたようです。ですからパウロはこの手紙の2章7節で、あなた方はその人が悲しみに打ちのめされてしまわないように許して力づけるべきですと書いていたのです。で、それにもかかわらずパウロがここで、以前に罪を犯した多くの人々が自分たちの行った不潔な行い、みだらな行い、不死だらな行いを悔い改めずにいるのを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかと、また心配をしているのはなぜでしょうか。それは私たち人間の本性というものが根本的に神様の教えに逆らっているからでしょう。つまり悔い改めたと言っても、その悔い改めは一時的なものに終わってしまうかもしれないということです。私たち人間の心というものは、悔い改めたとしてもその心の根に神様に逆らう自己中心的なものが強く残っています。そして、絶えず悔い改め続けなければ、前と同じような悪い行いをしてしまうのです。ですから、クリスチャンの人格形成のためには、絶えず悔い改めを求める厳しさが必要なのです。また、キリスト教会という共同体が 正しく形成されるためにも、絶えず悔い改めを求める厳しさが必要なのです。それがなくなりますと、クリスチャンの人格も、教会という共同体も、たちまち崩れてしまいます。その悔い改めを求める厳しさを、私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかという優しい方に包んで、パウロは差し出しています。私は嘆き悲しむことになるのではないだろうかというのは、パウロとコリント教会の信徒たちのことだけではなくて、実は天におられるキリストが私たち一人一人に語りかけている言葉ではないでしょうか。私たちは天におられるキリストを悲しませないような歩みをして参りたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たち人間は悔い改めたといっても、またすぐに悔い改める前の悪い思いや、また悪い行いに戻ってしまうような心の歪んだ罪深いものです。そのような私たちに対して神様は繰り返し悔い改めるように呼びかけておられることを思います。そしてまた私たちが悔い改めないならば、それを神様ご自身が悲しまれるということを聖書から教えられます。神様、私たちが毎日の生活の中で一日一日悔い改めて、そして自分の罪を正直に神様に告白し、神様から聖霊による清めと罪の許しをいただきながら一日一日を歩んでいくことができますように、どうか私たちに悔い改める心を絶えずお与えください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。